夜も
安全ラジオ。
今夜も
アナログゲームナイト。はいはいはい、
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
太陽事故と新安です。
今一瞬キョトンとするのやめてもらっていい？はい、アーチャーです。
イエイ、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。というわけでですね、
はい、
今回は、
はい、
太陽王子が選ぶ今夜もアナウゲームナイト年間ボードゲームランキング2022。
はいはい。
というわけで毎年やっておりまして、
はい、
もう第6回目になります。2017年からやってまして、17、18、19、20、21、22、
6回目、
6回目になります。はい、というわけで今回はですね、はい、毎回ですね、毎年、何年か前からゲームマーケットを挟んでの年間ランキングということで、
はい、
昨年のゲームマーケット後、
はい、
なので、昨年の11月発売から、
はいはい、
今年の10月上旬まで、
はい、
なのでゲームマーケットの作品を除く昨年の11月のゲームマーケットの秋、2022年春を含めつつ、2022の秋を除く、約11ヶ月弱、12ヶ月弱の年間ランキングです。イエーイ。
よくわかってない。
だからゲームマーケットで発売された、
はい、うん、
10月の中旬、
中旬ぐらい前
のゲームを対象に、まあ、今回は収録というか、ピックアップしてきましたので、
はい、
で約ね、購入およびプレイが90、
結構
年間90ぐらいやっております。いくつかの積み減になってますけど、
はい、
大体購入およびプレイで90ぐらいとなっています。
はい、ようやったね。
まあね、なかなかな、何こうコロナとかいろいろと今年は忙しかった手前あるんですけど、昨年もっとおいしかったなと思うんですけど、とやれた方かなっていう感じで、うん、でゲームマーケットの方もね、
はい、
と年間ランキング外れましたけど、そこから11、2個ぐらいしか買ってないんで、もしも含んだら100なんですけど、
変な声出たな。
ただ約90作品の中から、
はい、
太陽王子が選びましたベスト10ということで、
はい、
主にですね、まあ、入手しやすいものであったりとか、まあ、あんまり重く思い切れではないものだったりとか、
はい、
まさに2023年になりますね。2023年以降も、
うん、
まあ、続けてゲーム会で遊んでいきたいなっていうものを中心に選んでおりますということで、
はい、
はい、どうですか、あちゃさん、私は
今年
予想や、あちゃは
予想やあちゃんはね、うん、あれとこれは面白いから入ってるだろうし、これは絶対入、あ、でも入らない、もっと楽しいのいっぱい。ちょ、もう頭回ってないから、
まあ、ヒントしましては、
うん、はい、
今回のベスト10に関しては、
はい、
あーちゃさんは全部遊んでます。
おっと、困ったな。
昨年とかね、その前は
アーチさん遊ん
であったんですけど、遊んでます、
はい、
というわけでですね、
はい、
ベスト10、
はい、
発表していきますので、
はい、
こっちもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、発表していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、では第10位、どんどこどんどんどこ。せーの、じゃーん。
あー、やった、これ
パロットダイムです。はい、パロットダイムです。、はい、こちらはですね、ホノゲームズさんの取り扱いになってまして、昨年の、年末に買ったゲームになっております。ゲームマーケットね、ホノ、はい、ゲームズさんゲームマーケットに出ないことが多いので、来年の春出るみたいなんですけど、のゲームの1個になってまして、トリックテイキングになっております。
はい、
1から10枚使って、4数とか、
うん、
ルールがね、
はい、
いくつかありまして、
はい、
そのルールに従うと点数が入る、もしくは失点になってしまうというルールになってまして、うん、もうその中でもうこれ1点です。 はい、1点大体10位とか9位とかは1点突破で面白いゲームを大体毎日入ですけど何かありますか、これ。
え、
これ先行理由。
先行理由、
はい、
このゲームズさん
違いますね。このゲームですね、例えば、赤のカードを取ったら失点、得点となるんですよね、うん、8を取ったら失点、得点となるんですよね。はい、どうですか。
はい、七並べ。
はい、七並べっぽいことができるっていう。ルールの中にカードを順番出していって、はい、その出したカードの前後を出せるという、七並べっぽいゲームが急に遊べるという取り組んでいきなっております。
七並べが遊びたいゲームです。
で、このゲームね、もう一個いい点があるんですけど、結構失点得点が、はい、大幅に出てしまうので、
うん、
まあ、人数回数分ぐらいプレイするんですけど、うん、まあ、ゲームによっては1回で80点とか、
はい、
そう、勝っちゃいけないゲームになるのか、勝っていいゲームになるのかっていうのがプレイヤーで決めれると、うん、
はい、
何より七並べですね。やっております。
どうしてもやりたくなる
ね。そうなんで、まあね、結構ルールとかね、
はい、
いっぱい、あるんですけど、七並べの方をお勧めしてますね、
う
ん、はい、で、パオタイムですね、価格2530円でこのゲームさんの方で発売しております。2人から6人でプレイ時間30分で10歳以上で、ジェリージェリーカフェさんのジェリーゲームさんとか、
うん、
ファニーテーブルさんだったりとか、このゲームさん直販などで発売しておりますので、
はい、
よかったら見てください。お願いします。
お願いします。
第10位、
はい、
パロットダイムでした。
パ
ロットダイム
読めなかった。
この辺ね、はい、毎回10位とか、ね、9位とかは個性的なゲームが揃いますよね。では、
はい、
続けて、はい、10個あるんだね。
もうじゃあサクサクといかないと。
第9位、
はい、
じゃ
あ、
褒
めて、ちゃんと私マイクに一生懸命ちょっとこう直で乗らないように変な声を。
カルタマリナ、
はい、
正式にカルタマリナアークライト版ですね、こちらの方は、
うん、
2021年かな、うん、の、ゲームマーケット大賞の、方に引っかかるの賞を取りまして、うん、その後アークライトさんの方から商品化されたバージョンになります。同人版の方はね、はい、我らが大好き BGM さんの作品でしたけど、
はい、
また BGM さんの作品から製品化ということになりました。
もうこれはもう、なんていうの、こうなるべくして
なったんですね。この方の、のメーカーとしては、
はい、
あれですよね、トゥールームスとか、とかも出てますし、今年のね、ゲーム2022年の方でも、
はい、
新作出してますけど、主に2人用ゲームをメインに作ってらっしゃる作家さんでありますと。
はい。
はい、今回2人用のゲームで、うん、まあ、カルタマリナというのは、まあ、船の中のね、でアクションとかを駆使しながら、
はい、
無事に航路を進むことができるという協力系の2人用の、ボードゲームになっておりますということで、
はい、
どうですか。
あ、納得いかん。これは
低い
低い
低い、
トップ5にもう必ず入るやつじゃないのかい。
そうですね。これはアーチャさんとやりまして、まだね、はい、これストーリー自体になってまして、
前回、ま、収録してからね、
はいはい、
全然進んでない。
そうですね。一応、半分ぐらいまで行ってますけど、うん、まあ、ストーリーだったりとか、はい、バランス調整だったりとか、
うん、
まあ、こういう能力とかを追加しまして、うん、まあ、遊びやすくバランス調整の方を、できるようになっておりますと。
はい。
まあ、パンデミックのような、脱出系のようなゲームで、うん、4人でもしやったら簡単なんだけど、2人でやるのに絶妙な番調整でね、もうクリアできるかできないかっていう番調整なので、うん、まあ、あとね、2人用ゲームの決定版とね、ここに書いてありますけど、帯の方に。
あ、本当だ。
はい。30分しっかりと遊べるゲームになっております。
うん、
はい。
これ、本当にやってない人遊んで。
遊んだ方がいいです、これね。カルタマリナは2人用ゲームの中の今年の中では一番いいゲームじゃないかなとは思っております。うん、
めっちゃ楽しい、めちゃくちゃ盛り上がる。もう一回以外もう絶対
言う。もう一回って言いますよ。もう一回
一回買ってんのか。
はい、
はい、
で、カルタマリナの方ですね、
はい、
価格3850円で、
うん、
プレイ人数は1人から2人もに2人ですね、
うん、
プレイ時間は、30分程度で、ストーリー進んでいくので、はい、まあ、やっていくと思ったら時間かかりますけどね、
うん、
対象が、10歳以上で各種ね通販サイトで発売していますので、はい、よかったら体 アルタマニアやってください。
ぜひ。
はい、まあ引っかかった理由としましては、
はい、なんだい、
アルタマニア自体がですね、2020のね、ちょっと何年か前の同人版から、まあ製品版だったということで、
はい、
ちょっと注目が遅かったなっていうところもありつつ、
はい、
トリオゲームの中で一番、
はい、
良かったかなと思っています。
許してやるじゃないか。
ごめんなさい、注目が遅くてすいません。はい、
めちゃくちゃ面白い。
はい、ではですね、8位ですね。
うん、8位、
はい、
はい、
第8位。
ジエン。
じゃん。
嘘ばっかりだよ、本当に。ああ。
サキュレントガーデンでーす。
あ、マジか。
8位で
ー
す。
いやだー。嘘だと言ってくれ。
あ、じゃあどんなゲームですか。
もうこれはとっても素晴らしい、あの素敵なねボードゲームのお店ショップさん、
はい、
ファニーテーブルさん、
はい、
から今年出された、
はい、
カードゲームですね、
はい、
多肉植物をテーマにした、
はい、
素敵な素敵な可愛らしい、もう本当にね愛がすごい、これをゲームプレイすることによって多肉植物にまで手を出しちゃう、
はいはいはい、
もう本当に私買う直前で今。
え、先ほどガーデンを？
違う、あ、うん？
多肉植物を。
多肉植物を。
はいはいはい、
っていうくらい、うん、すごく引き込まれる、
はいはいはい、
素敵なイラスト、
うん、
素敵な内容、一人でももうすごく遊べる。
はいはいはいはい。
繰り返し繰り返し遊んでます私。で、あのファニーテーブルさんが出してるゲームってことで。笑っちゃいけないな、ごめんね、ごめんね。
番組の方もですね、中年の収録しまして、ファニーテーブルさんね、
はい、
僕月1回ぐらいゲーム取りに買いに行くんですけど、
よく行く
愛知県の西市にあります、
はい、
ファニーテーブルさんで何度かね取材の方させてもらってますけど、
はい、
タチオ UF さん
っ
ていう方のゲームで、
はい、
カバンにいっぱいにイラストを描かれた方ね、
はい、
の今回はイラストもゲームもっていう方で、これすごいのは、
う
ん、全部のカードユニークって言って多肉植物も全部こう、
うん、
綺麗なイラストということで、こだわりがすごいのもファニーテーブルさんのねお店の前のイラストもあったりとか、
はい、
UF さんね来たことないらしくて、
ね、
でも写真でもあんなに成功にっていう感じになってましてとゲームマーケットのね2022の方で発売で、はい、本来では2020の方のランキング入るんですけど、まあ、11月1日の方から先行販売
終
わりまして、
うん、
まあ、買ったということで今回8位にランキングしました、
はい、
1人から4人で、スロープレイルールもあるという、ね、
はい、
価格の割にスロープレイルールもしっかり遊べるっていうのもなかなかいいですよね。
すごい悔しいの、何度もやってるよ。これさっきも言ってたユニークカード、
はいはい、
お店 の入り口のドアのイラストもあるって言ったんだけど、この間行った時に、
うん、
お店の前にある鉢がなんかこの鉢見たことあるなと思って、
はいはい、
とじーって見てたら奥さんが、
うん、
これカードにもあったやつなんですよって、そうだこれだみたいな、もう行く楽しみもまた増えていく、もうなんか次から次へと楽しいの連鎖がある、
うーん、
ゲーム好き
好き、
これ好き
なんかイラストよくね、絵かイラストかどうかっていうね、番組のクイズがあったりするんですけど、
うん、
それに近いような形で、
うん、
なんか本当に見てるだけでこう何かアルバム見てるような感じ、
そうそうそう、
図鑑みたいな感じですよね、うん、ゲームの方も結構ね、そのカードの数字のカードがありまして、
はい、
それを順番に、せーのに出していって、
うん、
まあきっちり揃えた方が、
はい、
そのカード得点カードを持っていく、
うん、
マイナス点カードを持っていく、
うん、
ずれてしまうとバーストという概念で失敗になっていくことで、
はい、
何かな、小箱で、
はい、
アメーゴの小箱であるような、
うんうん、
まあ、何回も何回もね、遊べるルールとかですね、
はい、
4人までということで、まあ、プレイ人数は少ないんですけど、
うん、
プレイ時間のもとに短いという形になっているので、うん、価格の方も2970円、
はい、
で、ゲームマーケットで2500円って言ってましたね、
安いよ、
安いですよ、これは。
しかもあれですよ、
何ですか、
カードがスリーブに入れてもしっかり入ります、
うん、そうそうそうそう、なんかよくねスリーブ問題ありますよねスリーブがしっかり入るカードの設計があって、
うん、
でしかもカードだけ遊べると、
うん、
で夫婦ね、夫婦ボドゲちゃんの時、
うん、
さんの方でルールがありまして、
はい、
先行公開されてまして、
うん、
そこの方のルールを見れば、
うん、
もう大丈夫ですよ。
もうそう、私も全然普段ボードゲーム遊ばない友達とも遊んだんですけど、
うん、あ、遊んだ、
うん、うん、サンバカトリオで遊んだんだけど、その 動画を見てうまく説明できないな、酔っ払ってたし、
うん、
うまく説明できないなと思って、うん、こう動画一緒に見ようって説明が、うん、分かりやすいから、
うん、
って言ったらすぐに分かってくれて、うん、こうでしょこうでしょって言って遊べて、うん、すんなり苦もなく楽しめました。
はい、夫婦バトルチャンネルさんですね。
はい、
お会いしたことないんですけど、
うん、
の今年来年、
はい、
にはちょっとねお会いしたいなと思ってます。勝手になんかね知り合い作ってますけど名前言ってますね。夫婦バトルチャンネルさんの方でルールがありまして、
はい、
で今回ですね、まあとりあえず店頭販売、
はい、
まあ、ニーテーブルさんの店頭販売をはじめ、まあ、各種そういう近隣のサイトであったりとか、はい、県内サイトあったりとかで発売されると思いますので、
はい、
公式ではね、あのファニーテーブルさん通販やってませんけど、
はい、
ツイッターアカウントとかで連絡していただければ、
うん、
対応していただけますので、
はい、
まあ、このゲームで一緒にね、よかったらファニーテーブルさんのセキュリティガーデンをね、
はい、
遊んでみてくださいということで、まあ、来年もまた遊んでいきましょうとね。
はい、
はい、8位でした。
納得いかん。
毎回困ります。3つ、
はい、
どうですか、とりあえず3つ、
去年に続いて、ま、個人の意見なんで、
まあまあそうですね、個人の意見ですよね、うん、はい、
意見はねだわ。
では7位です。ライナークニンチアナゴールドです。
あー、楽しいよ。
はい、
はい、
こちらの方ですね、
うん、
ライナークニーチアさんのゲームということで、
はい、
まあ、神経衰弱ですね、
うん、
もしもライナークニーチアが神経衰弱を作ったらっていうなんかコント番組っぽい、なんかドリフトコントコント番組っぽいなんですけど、カードをめくっていって、
はい、
めくった結果で必ず何かの結果が起こるというゲームで、火山口をね、
布
の音、
うん、
火山を、金火山に行く火山口をテーマにしたゲームで、
うん、
めくって、火山口のね、
うん、
行員の数字と金貨の数字が同値もしくは低ければ持っていかれると、
うん、
で高ければ持っていかれない、
はい、
ダイナマイトを引いてしまうと金貨も人も死んでしまうと、あとは人間同士数字が差分出てしまうと大きいを倒してしまうということで、うん、めくるだけでゲームができるということで、はい、神経衰弱としては分かりやすいかなと思ってます、うん、何よりもちっちゃい
カンカンのね、入れ物 で、
ね、ポップコーンのね、サイズのなんですけど、うん、主に優秀性能はハニーテーブルさんにも扱ってます、
うん、
このゲームさんのバージョンになってます。韓国版の方が扱ってますね、うん、ワネさんの方でちょっとあの外国版、海外あの、
うん、
英語版の扱ってたんですけど、主には、まあ、ゴールドはこのゲームさんの方が扱ってます、
はい、
という感じですね。このゲームどうですか。
このゲームね、どこだったかな、
これね、あのボドゲプラス
ですね、ボドゲプラスで、うん、そうね、遊ばしてもらってカンカンで出てきたからちっちゃくて、
うん、
どんなゲームだよ、遊びますか、あ、お願いします、やったらめっちゃ面白いやん、
そうね、
めっちゃ広がるやん、
アンさんがね、
アンさん
がね、オールドゲーム会やったらアンさんがですね、うん、やっていただいて、その前からなんかあのホネゲームさんってツイッターとかでこれ出しますよって言ってくれてて、うん、それであってこれ絶対面白いやと思ってて持ってらっしゃった。で、うん、去年ぐらいから、まあ、持ってらっしゃったと思ってるって感じで、
うん、
まあ、正式の公式リユースというか、
うん、
まあ、リユースに乗ったのは今年からなんですけど、
うん、
もう本当にめくるだけでこんな楽しいのかっていうゲームですね。ただ、人数マックスで5人なんですけど、5人でやると殺伐と起こるんですけど、2人とか3人でやると、担当者の色は持っていかれるので、
うん、
もうちょっと手に入るかなっていう感じですね。まあ、よくね、ルールとかわかんない人は、
うん、
やってみようよ、
うん、
できるゲームそれ
できるねすごい遊びやすい、
うんうん、
分かりやすい、そして盛り上がりやすい、うん、
宝石がいっぱいとかで、
うん、
いろんなゲームがあるんですけど、めくり系のゲームって、
うん、
結構神経衰弱って集めちゃったりとか、
うん、
シャッフルとかするんですけど、まあ、ルールの一環として置いたものはそのまま置くって感じで、
うん、
場所を覚えてこうよっていうルールだと思いますね。このゲームさんの韓国版のが出てまして、
はい、
ゴールド2860円、2人から5人、プレイ時間15分。もっと短いことなんですね。
もうちょっと短くてもいけるね。
で、6歳以上になっています。このゲームで、ね、10枚を切っていくと、
うん、
1枚ずつになるゴールドラッシュっていうの
が
ありまして、
うんうん、
まあ、収束性もいいかな。
キュッと。
キュッと割れますよね、うん。
気持ちがいいゲーム。
はい。もうこれ本当に、なくしそうなぐらいちっちゃいので。よくね、ウィンクさんのゲームとか、カバンに入れとくっていうんですけど、
うん、
これもカバンに入れとけば遊べるかな。
うんうん、
ちょっと場所取れますけどね。というわけで、はい、ライナークリスタとゴールドでした。7位ですね。
はい、はい、これはいいよ、いいよ、
だとい
いよ、いいと思うよやるじゃない。
じゃあ6位ですね。
はい、
はい、6位のゲームはこれです。 じゃん。
なやエイダの書庫。
エイダの書庫でーす。
エイダスライブリー。これかわいい。
そうですね、こちらもですね、ホノゲームさんのゲームになりまして、はい、もうこれは本当にこのサイズで、うん、ドラゴンスライプスとか、ミノダイスとか、エイダの書庫って出まして、うん、3つ出まして、これ韓国のまた、ゲームなんですけど、うん、結構フェニックスだったかな、はい、っていうゲームのリメイクって、うん、見せましたよね、なんかね、本みたいなのになってて、うん、で、例えば、図書館の本棚を整理するようなゲームで、うん、交互に手番を入れながら、遊ぶゲームっていう感じですね、はい、でさっきのねカルタマニラは今年の一番で面白い二人用のゲームだったんですけど、うん、まあ、出しやすさとプレイのしやすさにしてみれば、うん、A の書庫の上かなということで、うん、ちょっと上の方になってますね、
はい、
まあ、交互に手番をするんですけど、うん、手番の方にはカードに効果がありまして、うん、必ず効果があって自分の目の前にある本の色と、うん、中心にある色が一緒に先になったのが勝ちっていうゲームですね、うん、
本当に私夏頃にも行ったんだけど本当に可愛いんだよ。
可愛いですねこれね、
うん、気持ちいいの。そうみたいなタイルがタイルがいいんだ
本当にこれ元のゲームを見ると、
はい、うん、
ちょっとあれですよね、
うーんってなるやつね。
そうですね、なる
んで、そことかねってなるやつ。
元のゲーム、これですね、
出ました。
こういうゲームですね。こういう本当に何もないポーンと色のコマのゲームで、うん、まあ、ルールは一緒なんですけどね。これやっぱね、リメイクって大事だなと思って、はい、うん、よくなんかこう、最近トリックテイキングとかもね、リメイクされたアートワークあるんですけど、うん、なんかアートワークで買おう、買わないっていう判断は、うん、なんかやっぱあるのかなと思って、元のゲームってそんなにルールも全然変わってないんだけど、うん、このアートワークは本当に本棚、猫、黒猫とかね、これ何かなと思いますよね。
もう、テーマが一目でわかるし、
うん、
内容も、納得ができる。
そうそうそうそうですね。
あ、実際にこういう感じでありそうだな、
うんうん、
で理解もしやすい、うん、そして何より猫が可愛い。
可愛いですね黒猫です。
ここにも茶色い猫がいる。ここ。
あ、本当だ、いますね
ご覧あれ皆さん。
結構2人用ゲームでいいゲームが今年はいっぱいあったなっていう印象がありますので、うん、うん、
そうね、結構遊ばせてもらったようなイメージが、うん、
なんで、まあ、1個としてはさっきのカルタマリナだったりとか、エイダの書庫だったりとか、そしてこのサイズね、うん、箱のサイズっていうのもすごくいいなと思ってます。
うんうん、
これ結構買ってないですか？
買ってないです。
買わないですか？
私、あなたに勝つので大丈夫です。なかなかね、さっきも言ったんですけど、サンバカトリオ、私の、はいはい、ボードゲームではない、もともと働いてた会社で、
仲良
しさんたち、
はいはいはい、
勝手にその子たちに言ったらもう怒られるんだけど、サンバカトリオって呼んでて自分も含めて。で、遊ぶには、ちょっと内容が難しい。本当に小学校、低学年の子がやるような内容ぐらいから今始めてる最中で。
育成中なのね。
育成中な
の。いや、エダン書庫は、うん、手番のやり方とかは難しくないけど、うん、見た目とかじゃなくって、うん、本当ゲームとして、うーんっていうなんかね、よくね、ジレンマみたいな感じの面白さなので、なんかこう、適当にやられても成立するようなゲームではないですよね。
うん。
うん、っていう感じですね。
本当に次を考えて動く、その自分の中のルートっていうのかな？順を準備していく、追って準備していくっていう、すごい気持ちよさがある。
はいはいはいはい、はい。
好きよ、これ。
好きよ
好きよ、どこのマダムやん
こちらの方はですね、はい、エイダの書庫の方はジェリージェリーゲームズさんを中心に、まあ発売されてるんですけど、現在ちょっと売り切れなところも多いのかなっていう感じで、さっきのミノダイスとか、
うん、
ドラゴンスライプスとかと一緒に出たんですけど、うん、結構エイダの書庫は入ったら出ちゃう。
さすがですね。
人気があるゲームで、うん、2人用ゲームで2000、プレイ時間20分で8歳以上、うん、でメーカーとしてはホネゲームズさんが出てまして、うん、価格3300円。
十分中身のそのコンポーネントから言ったら素晴らしい。
そうですね、うん、ルールもないですからね、
うん、
2人用ゲームの中のなんかこう出しやすさとか、うん、なんかこうアートワーク含めて、なんだろう、カルタマリナはじっくりね遊べてますけど、うん、もうちょっとなんかライト遊びたいなって方は、うん、まあ、エイドの職員じゃないかなと思ってますね、うん、はい、また売り切れ中ですので、また入るのかな、どの方だったじゃんね。
入ります。
入ります。
何の説得力も何にもない。
責任ないけど。
前半戦ですね。はい。10位パロットダイム、9位カルタマニナ、うん、8位がセケンドガーデン、うん、7位がゴールド、うん、6位がエイダンショコです。
はい。
前半戦終わってどうですか？
前半戦終わって、遊んだなー、面白かったなー、もう一回やりたいなーって、全部思ってます。
あー、なるほど。
いいですか、これで。
納得いかないのは、カルタマリアとセケンドガーデンの順位。
そうね、はい。うん、そこはちょっともうちょっと、私の中での評価が高すぎたのかもしれないけど、はい、まあ、それとこれとは別なんで。
そうですね。まあ、なんかゲームマーケット2個入っちゃうとか、うん、その、プレイ時間の長さとか、インパクトの強さとか考えたときに、はい、まあ、もうちょっと前にセケンドガーデンが、あ、シルバー上がったかなっていう感じですよね。やっぱ手番の妙というか、なんていうか、ありますよね。
これから上がってくんで、大丈夫です。
第5位です。
はい、
第5位ごめんなさい。
なー、
カバンにいっぱいです。
森川さん、森川さん入ってよ。
第5位カバンにいっぱいです。
イエーイ。
こちらの方はですね、
はい、
お世話になってます。
はい、
BGM さん、
はい、
バンジョー、西田さん、
はい、
森川さんのゲーム、
はい、
A&R ゲームズさんのゲームになっております。
はい、いや、かわいい、かわいいやつ。
こちらの方はですね、
はい、
先ほど言ったセキュンドカーテンのイラストであった、
うん、
タジュウエルさんの綺麗なイラストに加えて、
はい、加えて
お世話になっております。アイバーズゲームズ上杉さん、
お世話になっております
のルールとなっております。
何もお世話になってない私。
いや、お世話、番組的にね。
ああ、先生。
はい、可愛、はい、いけど悩ましいということで、お散歩ドラフトという感じで、はい、タイルをドラフトしていきまして、
はい、
セットコレクション楽しむゲーム、春、夏、秋を楽しむゲームですね。
はい、
冬は冬眠しますからね。
はい、
はい、というわけでゲームになっております。これはですね、
うん、
ボードゲーム工場に続くというか、
はい、
もうなんか触るだけで、も
ういい。
いい。
いいやつです。
いいやつです、本当に。もう全部いいやつです。実は収録をしまして、
はい、
発売前に、
うんうんうん、
でちょっと何梱包をする作業も立ち会いまして見まして、
はい、
もうなんかこんな感じできたんだなっていう感じで、のゲームですね。
はい、
まあ、可愛くて、
うん、
しっかりとゲームが遊べる、
はい、
そして、変態さんも大好きなタイルとかが触れる。
気持ちいい。
でブランコとかね、いちいちコンポーネントが可愛いですよね。
可愛いよ、本当に、
うんうんうん、
本当に可愛いの。ツリーハウスの、ツリーハウスだったっけあれの、
うん、
とこにあるブランコ、
ブランコ、
その木がね、いちいちもう幹と幹の間を抜かなくてもいいのに抜いてあるっていう細かいゲート、
細かいゲートですよね。
本当に、はい、
イラストはほんとセキュリティガーデンの方ですね、
はい、
UF さんが、サジュエフさんが作ってるんですけど、
はい、
本当に一個一個のこう精巧な絵というか、
うん、
絵本のが出てきたような、
そう、ね、
現実化いるような、うん、なってますんで、本当に見るだけでも全然すぎて、
うん、
で戦略性があって、意外とくね、はい、ルールの方はしっかりとドラフトが大事だったりとか、
うん、
説得力だったりしますので、
はい、
まあ、ゲームを、
うん、
遊ぶのもいいし、
うん、
タイルを見るのもいいしという形で、カバンにいっぱいにいいところはこのグッズが結構出てますね。
いろんな方面に出てます、
はいはいはい、出ていますので、
うん、
まあ、グッズはゲームが良かったという方はグッズ集めていいかなと思ってますし、
はい、
何よりもね、今年また新しいゲームが出ましたよね、
はい、
これね、
出ましたね、
CN2050 年、はい、脱炭素ボードゲーム出ましたけど、
はい、
まあ、こちらの方もまた新しいね、
うん、
気候変動のテーマをゲームにしてますけど、
はい、
まあ、なんか毎回毎回こうデザイナーだったりとか、うん、そういう、こうテーマとかイラストレーターを変わりまして、
はい、
この CN2050、
はい、
高見真子さんですね。
ねえ、もう可愛いのと、はい、もう書き込みの量。
もうすごいですよね。
もう可愛いもん、楽しいもん見るだけで。
このね、メーカーさん。
はい。
この A&R ゲームズさんは、
はい、
まあ、デザインを中心にというか、
うん、
デザイン専攻なのがあるので、まあ、さっきのね、カバンにいっぱいと、また見比べると、
はい、
あれですよね。すごいですよね。イラストがやっぱり大人いますよね。うん、
ね、 暴力だよね。森川さんとこでこれ作るのは暴力だよ。
本当だからコンポーネントとか印刷とかを含めて、うん、やっぱりこうね、紙の業者さんが全力出したらこうなるんだなって感じで、うん、まあ CN2050 も含めて次回も楽しみにしてもらってことで、今回こういうカバンにいっぱいでした。はい、プレイ時人数は2人から6人で、プレイ時間は30分から45分、はい、8歳以上になってまして、はい、6600円。
うん、
各種通販サイトの方にも出てますし、はい、BGM さんの直販でも売ってますので、うん、よかったら買ってください。
ぜひ。もうなんか売ってる商品サンプルみたいなね。
ああそうそうですね、
うん、こんなのできますよ、こんな形もできますよっていうのも見せてくれる、
うんうんうん、
いろんな方面で気になっちゃう人が多いゲームじゃないかなと思います。
なんか今、うまいこと言った？
言った気分になって、ちょっとどうやってる。そのねが。
というわけで、
はい、
森川さん、すみません、5位です。
まあでも、前年度はね、末広がりだったので。
8位でしたね。
あれは許せんかったよ。本当に。
本当に森川さん会った時に、ありがとうございます、8位って言われたんで。すいません、ごめんなさい。
言ったんですよ、言ったんですよ。ダメですよって言ったんですよ。はい、
というわけで、
はい、
第4位です。
じ
ゃん、これです。
プラネピタ、プラネピタ、
はい、こちらの方プラネタになっております。
はい、
でこちらのゲームですね、
はい、
実はもうクラウドファンディングの方で発売ということで、
はい、
いち早く、
はい、
アーテさんが目をつけたゲームです。
はい、すぐにポチってやりました。
はい、
ほらよってやりました。
どんなゲームですか？
あれですわ。はい、あれですわ。おはじきみたいなね、
はいはい、
ゲームで。で、コマとボードの中心に円が書いてあるボードがあるんですけど、
はいはいはい、
そちらの方に磁石が入っていて、
はい、
居座る強さを調節することもできるよっていう、みんなでワイワイ邪魔をしつつ蹴落としつつブラックホールに飲み込まれるゲームです。
面白そう。こちらのアークライトゲーム大賞の2022の優秀作品になってます。
はい、
ね、結構、うん、そのまあ製品化というか、
はい、
まあジャッジとみたいだったりとかね、うん、まあいくつかのゲームがまあ、キャプテン・ザ・ボックスだったりとか、賞、
はい、
まあ、を取ってからこう製品に回されたりもするんですけど、まあ宇宙ね、プラネピタということで、
はい、
宇宙の惑星の縄張り争いということで、まあ、カーリングの要素をやったこうおはじきという磁石のついた駒をはじきながら、
うん、
まあ、エリアをね、やったゲームなんですけど、
はい、
こちらの森川さん、BGM さんの方の印刷になっております、
はい。あれがね、
あれがね、シューターとかね、
シューターとかね、
うん、チップとかね。
うん、
で、はい、大人も子供も遊べるシンプルアクションで、もう見た目が楽しくて、はい、
うん、
まあ、アクションゲームってね、弾いたりするだけなんですけど、
うん、
まあ、得点計算とかは、エリアの中で、まあ、チップに点数がありまして、
はい、
一番点数の多い人っていう簡単なものになりますし、うん、まあ、あと何よりギミックがね、
すごいね。
なんかこう、
ね、
なんかボードの上に、何こう、なんていうの、何入ってるの、磁石入ってるような感じなんですよね、うん。あれもすごいなと思いまして、
ね、
で、あちゃさん、がね、
はい、
プラグインで買ったものを買い取りました、
はい、
私が、
うん、
今ないんですけどね、
はいはい、
ちゃんとしっかり定価で買ったので買い叩いてませんからね、
はい、
買ったので特に文句はないと思うんですけど、
うん、
で第2版になりました。
はい、
はい、第2版の方がゲームマーケットで発売されています、
はい、
なんで今入るのはゲームマーケットの第2版の方が入ると思います、はい、第2版の方で今回のランキングは第1本なんですね。まあ、違うことを言えばルールではちょっと調整が入ったりとか、
うん、
アクリルシューター紙になりました、
はい、
まあ、アクリルのところの上のシューターから、
うん、
まあ、磁石の上の雲を飛ばすんですけど、
うん、
まあ、紙とアクリルの方もあまりその変わりはないかなと思いますし、
うん、
この間森川さん会った時に、
はい、
いいですよって言ってたので、
うん、
いいと思います
いいと思います、
いいと思います、
はい、
はい、マネピタですね。これは本当にアクションゲームの中では今年の中では多分一番良かったのかなとは思ってますね、
うん、これはね、なんか緊張するとかね、うん、大笑いするとかね、うん、すごく仲 なんか喧嘩しながらもすごくワイワイ楽しくて、うん、久しぶりにゲラゲラ笑いながら、
まあ主にホイホイさんですね、ホイホイさんね、
ホイホイさん、ホイホイさん、
最近やって本当に2回ぐらいしゃべるけどね、ホイホイさんなんか
もうありがたい、楽しい、
楽しいです。まあ、うん、動画の方もね、はい、あったりしますし、うん、でプラネタ2班の方は今5000円ですね、はい、になっております、
はい、
で、サークルさんの直販で発売しているものと、うん、
はい、
まあ、分かんないんですけど、どうなんですかね、あのまた各地のあたりも入るのかなと思ってますので、うん、まあ、ね、大体5000円ぐらいなのかなと思ってます。
はい。
はい、コンポーネントがね、薄くて、
はい、
こうね、あの、いろんな入ってますけど、うん、まあ、その分だけね、こうデザイン量っていうのかな、
うん、うん、
世界観というか、もいいゲームだと思いますんで、
うん、
まあ、年末年始とか、遊ぶには、お金ったらいいんじゃないかなと思ってます。
素晴らしい、はい、と思います。
というわけで、はい、第4位に、
プラネ
ピタでした。
これは楽しいよ。
というわけで、
はい、
残るベスト3を残すのみとなりました。
はい、もう徹夜明けだからもう頭が回んない回んない。
というわけでどうですか、
はいはい、なんか一個一個にすごく思い入れがあって、うん、今年確かに全部遊ばせてもらってて、
うんうん、
その時その時をすごく、なんだろう、思い起こすのに時間がかからないほど、
うん、
すごく楽しい時間を過ごせたゲームばっかりだなと思いますね、
うん、まあ、とりあえずまた遊ぼうよって言っても、
うん、
まあ、どれも遊びたくなるようなゲームなのかなと思いますね、うんうん、はい、というわけで、はい、ベスト3の方に行きたいと思うんですけど、
行きましょう、行こう、
いいんですか、
行こう、休憩するかい、
その前にとか言います、
その前に、いや、
じゃあ一回休憩です。
はい
はい、というわけでは
い、
第3位、
おー、じゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃ
じゃ
じゃ、
あー、
はい、さっきのね、あの、はい、プラネプタと一緒で、
はい、
あのアクションゲームではあるんですけど、
はい、
ダイスアクションゲームで、
はい、
これはもうちょっとね、あのディズニーランドのクッキーぐらいのサイズのお菓子があるんですけど、本当に、なんていうんだろう、こう発売前から、
うん、
去年の本当に今頃ぐらいに収録をして、はい、グラファンやりますよっていう感じで発売して、事前にね、ちょっと、はい、サンプルの方をちょっと預かりまして、ゲームをしたんですけど、はい、これは、
うん、
もう面白いしか言いようがない、
ね、
うん、
面白い、
ラブゲームさんの第一作品なんですけど、一、うん、
はい、
作品の最重量 の大きさでありますけど
、はい、
面白さは本当にダイスがぶつけて自分の色のダイスの、
うん、
数字が多い人からが勝ち、
はい、
少ない人が負けてダメージを食らうっていうゲームなんですけど、
はい、
それにあのカードですね、モンスターカードを獲得していきながら、
うん、
その対応するダイスを振ると、
はい、
で、ストライクのようなあのコロシアムがあるんですね、穴の上に穴が開いてるんで、
もう
直で穴に行っちゃったりとか、
トーン
って言ったりとか、もう絶対に笑いが起こって外れがないっていうゲームですね、
確か
に、どうですか、モンスターコロシアム、
これも私クラファンしてました。目の付けどころが違うね、みんな好きよね、これトーエの大好きでしょ。
でモンスタークロシアムなんですけど、うん、
はい、
あの実は、もうあれなんですけど、なんか、
うん、
事前にラブゲームさんから連絡いただきまして、
はい、
遊んでいませんかっていうことになって、うん、去年の11月10月ぐらいに遊んで、
はい、
もうなんか外れがない、
そうね、どこで出しても
外れがないし、
外れがない、
意外とプレイ時間も短いし、
うんうん、
で大サイコロをね、結構そのゲームやってるとサイコロね何面体回ったりするんですけど、
うん、
結構6面と8面、6面分かるんだけど8面と10面ってどっちがどっちですかとか、サイコロをいっぱい知ってるって普通じゃないなと思いました。ほ
ん
とイラストもなんかね、あとこちらも収録したので、
はい、
以前の収録が来てもいいんですけど、
はい、
専門学生に描いていただいたイラストだったりとか、ほんとにあの箱もね、特注の箱を作ったって形で、これで高いんですよ、
高いんです、
価格高いです。どうしても高くなっちゃうんですよね、これね、
いやでも高くてもこれは手を出したくなる ゲーム。
そうですね。モンスターコロシアムの方は、うん、6380円になってます。で、アーチゲームズさんですね、はい、地元ですね、うん、であったりとか、各チャートで入ってますけど、まあ、6000円、5300円、90円出しても、これは絶対盛り上がる、
うんうん。ずっと盛り上がる。
ずっと盛り上がる。
やったことあった人でも、やったことない人でも盛り上がる。
ストライクのダイスをぶつけるアクションもありつつ、うん、しかもそれ穴が開いてるんで、直で入っちゃうところもあるし、モンスターの獲得という、なんかこうね、トレーニング化の要素もあるという、うん。もう絶対男子好きっしょ、こういうのっていう。
めっちゃ好きでしょ。
ねえ、好き。
これは楽しいよ。
本当にね、うん、再販しないかもって言ってたんですけど、うん、まあ何とか収録後も、発売後も再販してまして、
はい、
ちょっと大きいんですけど、うん、で来年ちょっと楽市もありますんで、
はい、
モンコロを持っていただいて、
モンコロ
来てくださいって、はい。
はい。
アジゲームさんから出てます、はい、ラジゲームさんのモンスターコレクションでした。
はい。
というわけで、
はい、
あと2個になりました。
あと2個です。何が来んだろうな殴り合いになんないといいけど。
2022年の。
はい。
第2位。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃん。
じゃーん。
お
ー。マイゴールドマイン。イェ
ーイ。ほんとに？
ほんとに？なんでなんでね。ほんとに？
ほんとに？
マイゴールドマインでございます。はい、こちらのですね、ゲームストア、バネストさんの方でスピーチを預かってまして、
はい、
で、2300円で、今現在の売り切れですけど、主、は、力、い、現在は、うん。で、2人から6人で7歳以上25分という形で、
はい、
まあ、インカの黄金とかのゲームで、それチキンレースゲームですね。うん、で、こちらのゲーム、2022年の、ドイツ年間ゲーム大賞の、SDJ の中の、推薦リストに入っているゲームです。
うん、
なんで、まあ、賞の、評価を書いているゲームということで、
はい、
オープンプレイかという中がありまして、うん、こう、めくってプレイするというゲームが1個になります。こちら本当に3ラウンドのゲームで、はい、カードをめくるだけで進んでいくというゲームで、うん、ドラゴンがどんどん近づく中で、いかに金貨を持って帰るかというゲームになっています。
はい、
これは、モンスターコロシアムも男子好きって言うんですけど、
うん、
これは誰と遊んでも絶対盛り上がるし、セットアップも早いし、理解も早い、
うん、
そしてゲーム収束も早い、
はいはいはい、
で価格も安いということになってますので、どうですか、マイゴールドマイン。
これはね、軽い気持ちでね、居残りしたらね、丸焦げになるやつでしょ、
うんうんうん、
面白かった、Mクロさんと、遊んだよね。
遊びました。うん、はい。ギ
グバで。面白かった。面白かったけど、2位。
2位ですね。
はぁ。
去年ぐらいから取り扱いがあったみたいなんですけど、うん、まぁ、あ、ちょっと今年、さっきのね、ゴールド、
うん、
アーサーがちょっと遊んでみて、
うん、
で、ブレイキングゲームさん収録の後に、はい、なんかおすすめゲームないって交換した時に、このゲーム紹介されて、
うん、
もう速攻で惚れちゃって、これはね、いいよ。ドラゴン好きかもしんない、俺。
好きね、前からね。
ドラゴンとかもより好きかもしんない。マイゴールドマイは本当に6歳、7歳以上なんですけど、
はい、
7歳以上って結構、なんだろう、こう、7歳じゃ難しかったりすると思うんですけど、うん、結構その、オリオさんがやっているのところで、プレイゲームがやっている、なんかそういうイベントとかの子供向けにも遊んで、はい、すごくフィットしてるゲームだったので、
うんうん、
何よりもね、めくったら終わりなんですよ。で、さっきのゴールと違って、めくったら何かゴールドよりも、1枚ね、めくったら、何かが起こるっていうゲームで、
うん、
チキンレースの、インカのものと違って、見えてるから、責任取れるよねっていう。で、下のカードでしたいなんですよね。
うん、
割とね、この間のボドゲ日和でやったんですけど、
はいはい、
ドラゴンのカード8枚入ってるのかな、
うん、
うんうんうん、で、なんかプレイした時に、
はい、
もうドラゴンのカード3枚出てるから大丈夫だよって言って8枚、まあ、5枚もあるんだよって思ったんだけど、なんかね、煽り合いだったりとか、
うん、
このゲームはすごくなんていうの、こういい感じにチキンレースで遊べて、まあ、サイズも小さいですし、
うん、
まあ、来年以降という感じにどんどん遊んでいけるかなと思ってます。
はい、
マイゴールドマイですね。それは俺の金があって。
はい。
なんか金塊好きっすね。ゴールド含めて。
ドラゴン燃える
金塊。
好きね
というわけであと一作になりましたけど、
はい、
あちゃさんどうですか、なんか。
あー、マイゴールドマインが2位なんだっていう。2
位ですね。もう本当にこれ買うまではランク外だったんですけど、本当に。
おお。
それこそミュージアムサスペクト入ってますよ。
なのに、あれが9位だったり、あれが8位だったり、あはー、なるほどねっていう感じです。
あー、ごめんなさい。というわけで、
はい。
火曜時が選ぶですね。
はい。
今夜も、アナウンサーと、
はい。
2022、
はい。
年間ランキング第1位です。
トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、トゥー、
トゥー、トゥー、トゥー、
あら、ステラ。
はい、ステラ1位でーす。星の1位はステラでーす。
かわよいゲーム。
はい、どんなゲームですか、あちゃさん。
これどんなゲームだっけコンポーネントのね、あのね、黄色いね、パフューム瓶みたいなあの、星のね、くり抜いてるやつが、あれかわいくて、あれだけいっぱい欲しいなっていうので、いっぱい。
ホビージャパンさんが出てまして、ステラ、ディクシットユニバースというタイトルがあって、はいはいはい、でよくないディクシット系と呼ばれるゲームがあって、うん、例えば、なんていうんだっけ、適当な関係だったりとか、はい、いろんなゲームがあると思うんですけど、うん、そういう方、なんだっけ、ゲスクラブとかね、あると思うんですけど、共感系のゲームね、これはあの、はい、ステラっていうゲームの、その共感系のゲームが、
はい、
SDJ を取ったっていうのが、やっぱりなんかこう、うん、このね、ゲームの流れのキーポイントだと思うんですけど、以前ね、
はい、
で、よくディクシット系ってあるんだけど、うん、このゲームはディクシットの正式な兄弟というか後継のゲームということで、もう出るよって言った段階から、
うん、
めっちゃ欲しかったんですよ。それこそ去年の初めぐらい、夏ぐらいに出るよって言った時に、
うん、
ずっと待って待って待って待って待って待って、やっとこう手に入ったゲームなんですよね。だからもう何、欲しかった時期が長すぎて、
うん、
手に入ったのも良かったし、遊んだのも面白くて、うん、すごく思い出が強いゲームですね。
うん、
で、ディクシットのこと悪くわけないんですけど、
はい、
ディクシットよりも、なんかこう、ディクシットが出て、現在までの流れみたいなもの、
うん、
ディクシットをなんか違う風にしたよとかっていうのが、うん、ディクシットっぽくこっちがよっていうの のいいところを全部吸収してきて、生まれ変わったディクシット。な感じがしてきて。
それはディクシットっていうんやで。
ディクシットの何かこう、シリーズ、
うん、
になってるのがいいかなんですね。
はい、
ディクシットの次っていうことにじゃなくって、うん、やっぱりこう流れをやってって生まれ変わったステラ・ディクシット・ユニバースっていう形になってます。これは本当にあのディクシットの何かこう何かぬるっとこう何かこうもたつくところみたいなのがもう全部ないっていう感じになりますし、うん、遊びやすいなってますね。
これかわいいよね、本当に。
でステラっていうのはですね、うん、お題と場のイラストと演奏をつないで、
はい、
このプレイヤーと一致するゲームですね。本当に場を見ながら一致するゲームですよね、
うん、
ただ一致させるのも順番みたいなものがあるんで、
うん、
違うっていう風になると、
うん、
後から出れずにただただ手を挙げる人になっちゃうっていうかわいそうな時間がありますけど
、はい、
まあね、何度かプレイしたんですけど、
はい、
一打番目でこれって言った瞬間ないってことがあるんでまあ、サクッとね、脱落になりますけどね。はい。で、ディクシットの方は5500円ですね。は
い、ディクシットじゃない。
ディクシット、ステラですね。ステラ、ディクシットユニバースの方は、
はい、
5500円になりまして、
はい、
3人から6人、30、うん、プレイ時間30分、8歳以上になっています。で、ホビージャパスの方から、流通してますので、
はい、
まあ、買いやすいかなと思っていますね、うん。ディクシットのカードも使えますからね。
うん。
ステラの方は。
私、びっくりしたんですよ。ステラの写真、絶対プレイ、はい、遊んだゲームの写真を撮ってまとめてあるはずだなと思って、うん、見たら、ラジオなんで全然伝わらないんですけど、コンポーネントの写真しか撮ってなかったです。
昨日なんだっけ、その中の話を。
あ、そうなの？
スタートプレイヤーマークですね。
そうそうそうそうそう。うん、星のかわいいやつが入ってるの。
あ、導き手コマです。
ほう。
はい、それは。
パフュームボトルみたいって言っちゃった。
パフュームボトル。
かわいいね、本当にこんな形ができるのねっていう。はい、
本当にね、今年の年間ランキング1位は、
はい、
夏ぐらいから決めたんですけど、ずっとステラです。ステラを超えるなんか思い出というか、はないっすね。ナンバーワンです。だから。もうずーっと遊ぶつもりステラよ、本当に。ずーっと。本当、ディクシットの似合っていたワードキーは全部ステラでずーっと遊ぶつもりです。
あれはこれはって、いろいろ、まだ待ち構えてたやつがいっぱいあったのに。
ないっす。
ないんだ。
ないですね。え、注目されてもないですよね。
うん。
はい。というわけで、
本当に。
はい、振り返りとしましょうか、振り返りね。
はい。はい、
振り返り。振り返り。はい。はい、じゃあ、第10位。
パラッ。
パロットダイム。第10位。
パロットダイム。
第9位。
カルタマリナ。
第8位。
サキュレントガーデン。
第7位。
ゴールド。
第6位。
エイダの処方。
第5位。
カバンにいっぱい。
第4位。
プラネピタ。
第3位。
モンスターコロシアム。
第2位。
マイゴールドマイン。
第1位。
ステラ。
はい。以上、10作になります。以上、10作品、どうでしたか？今年は。
まあ、見せてもらって、教えてもらって、遊んだことがあるゲームだから、ああ、なるほどな。あ、そこなんだって思うことがしっかりできました。昨年度は、なんやこりゃって。ほんにょがいっていうやつが入ってたけど。う
ん、ちなみに、さっき待ち構えたゲーム何だったんですか？
サウンドメーカーとかね。
ああ、サウンドメーカー。
好きそうだな。
はいはいはい。
って絶対入るでしょ。そう、なんかそういうのが入るかなと思って。ずっと待ったんだけどね、
うん、
入らなかったな。本当か。
あとは、
あとロバのやつ。
ラバね。
ラ
バなんのラバだっけ。
なんだっけ、人と動物が、ね、そうそれとか。あれ、これ何、これ
ああ、アンサンブル。
アンサンブル。
うん。アンサンブル良かったですね。
入ると思ったんだけどな。入らないか。もう、今年は、うん、昨年度よりも、うん、たくさん遊んだイメージ。
ああ、そうですね。結構種類遊びましたね、う
ん。コロナ禍に入ってから、まあ、確かに、前よりもだいぶ遊ぶ頻度は減ってはいるけれど、うん、遊べる環境も増えてきたな、とは思う。
ああ、多少そうですね、
うん。うん。あとこれも、はい、絶対入ると思ってたんです、私。
ああ、
なんで？
ダンジョンインメモリー。
ダンジョンインメモリー。はいはいはい、第2作目の名前にそ
れだった。ワードインパールね。
そうそう。あれも欲しいんだ。
持ってますよ。
ありがとう。
というわけで、そうなんです
け
ど。
はい。
はい。というわけで、今回の10作品になってますけど、
はい、
まあ、並べてみてあるんですけど、うん、さっき言った通り、なんか遊んだ風景が思い浮かぶし、
うん、
大体楽しかったなっていうのはあるし、うん、大体みんな笑顔だったなっていうのはありますよね。
はい、
うん、で、買ってよかったなって思うのゲームばかりではないのはシュッてことなんですけど、
うん、
まあ、買ってよかったし、面白いと思って買ったものが実際本当に面白かったっていうのがやっぱりあれかなっていう感じです。で、いくつかね、品切れだったりとかあると思うんですけど、
はい、
さっきのマイゴールドマインなんか本当にどっかが日本語版出せばいいのにと思っております。
はい、
はい、セカンドベストは入りません。
もうめっちゃ好き。めっちゃ好きこれ
とか、プラネッタとかね、
はい、
同人というか日本流通のメーカー品じゃないものは入ればいいのかなと思ってます。
はい、はい、楽しいと思ったから、
楽しいと思ったのはレンタルですね、うん、はい、
はい、
というわけで今年も終わりですね。はい、
まあ早いよ、まだまだ11月よ、ね、
この配信がいつかわからないですけど。
はい、そっか、今年も終わりか。
そうなんですよ、もう今年も収録しちゃいますからね。
はあ、良いお年を。
良いお年をですね。まだあるかもしれないのに。収録タイミングが、はい、10月、11月なんですけど、
はい、
10月上旬前のゲームということで、また来年のランキング、はい、2023年のランキングが始まっておりますので、
はい、
はい、だからね、若干このランキングだけは視聴回数が高いので、
うん、
期待して
もら
っていいと思いますんで、実感ね。
みんな好きね。みんな好きね。
ね、なんかね、何を注目してるんですかって聞かれると、
うん、
なんか、ダサいこと言えないし、なんか、格好つけちゃうとこもあるんですけど、
うん、
ね、惜しげもなくというか、恥ずかしげもなく、うん、ホビージャパンのステラを一にした俺としては。みんな知ってるやと思うんだけど、うん、やっぱりなんかね、欲しかったのが長いのがあれかな。
そこまでのこの盛り上がりも。そ
う
そ
う、うん、で、実際良かったしね。
はい。
はい。というわけで、今回、ベスト10になりました。
はい。
で、ちょっとエンディングはですね、あとさんのベスト3を。
はい、ないよ。全部面白い。全部1位です。楽しかった。 楽しかった、みんな遊んでくれてありがとう、遊んでくれたみんながいたから全部1位だよ。はい、
はい、というわけで、ね、今回は太陽寺が選ぶアナオゲームナイトの年間ランキング2022でした。それではまた次回お会いしましょう。はい、お相手は太陽ちょっと新やつと、
はい、はい、アーチャでした。
ではまたお会いしましょう。はい、せーの、グッナー。